今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様の希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療教育文化芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢後義明です。そして命未来学校瀬戸会長の翻訳家イロナさんです。
おはようございます。
おはようございます。私今日こんな声で花粉症でもう治りません。
大変ですね、はい、薬も飲み続けているのに。
飲んでも、はい、こんな感じなのと、あんまり飲むと胃が痛いとか、
はい、
どうしたもんかという感じです。
はい、お大事にしてください。
井野さんは大丈夫？
私は大丈夫です、おかげさまで。
よかった、はい、氷見だからかな
木に囲まれて生活しております、
ね、空気がいいかな、はい、
そうなんですよ、
ね、うん、じゃあ氷見にまつわる素晴らしいゲストもお越しなのでね、井野さんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カイリビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政少子法人、カーリパートナーズ株式会社、株式会社ソチオ、ミニズ内科クリニック、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
今週のゲストはハンサムウーマンシリーズ第5弾です。氷見市在住のモデルタレントの島恵里奈さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。島恵里奈です。
ほら、もうすげー、もう僕ラジオ他の番組で聞いた時からもう、はい、この方絶対出演していただきたいなと思ってですね、
ありがとうございます、
はい、チェックして。
美しいですね。
そうね、あのラジオなのでね、映像はググっていただいたりしたらありますけど、はい、テレビや CM でもねよく拝見しておりますので、イロナさんから島恵里奈さんのご紹介よろしくお願いします。
はい、まあ、先ほどありましたように島恵里奈さんは氷見市出身、氷見市在住、モデルさん、タレントしておられます。そして氷見きときと交通安全広報大使であり、数多くのテレビ CM、 ラジオ番組に出演され、また司会、モデルをしておられます。そしてですね、最近は映画僕の街はお風呂が熱くて埋蔵金が出てラーメンが美味しいに出演されました、まあ、今日はエリーナさんの現在のご活動、またそれまでの道についてお聞きしたいと思います。
はい、エリーナさんめっちゃ忙しいですね。
いや、エリーナさんありがとうございます。そんなに調べてくれたんですか私のこと、
はい、もちろんです。
めっちゃ紹介してくれてありがとうございます。
いえ、はい、なんか映画にも出られてですね。
そうですね、あの氷見市が舞台になった映画が、うん、今度5月の中頃だったかな、はい、に上映が決定してるんですけど、そこに地元の役者としてちょっと出させてもらって、うん、ポスターにも名前が載ってました。
はい、楽しいですね、はい、
ちょっとドキドキですね。
しのすけ師匠とか、
はい、あ、もう出てらっしゃいます ね。シーンをちょっと被らなかったんですけど、同じ映画に出演されていらっしゃいます。
そうなんだ、うん、あの今この めっちゃ仕事入ってますけど、この 2,3 年で急にこんな感じなんです
か？そうですね、私はモデルになろうとかテレビ出ようとかって思って、うん、どこかでスタートを切ってやったっていうよりも、いろいろと一人で活動してる中で、まあ、他の仕事とかしてる中でちょくちょくこう仕事がもらえるようになって、うん、で初めてテレビに出たっていうのが2019年の終わり頃だったんですけど、その後に頻繁に出るようになったっていうのは2年前ぐらいからですかね。
そうなんだ。なんかエリナさんのこと知ったのはコロナ禍だったんですよね。うん、
コロナが流行ってからの活動が多かったですね。
うん、なんかたまたまなんですかね。それかそういう需要が生まれる何かコロナによってっていうあれだったんですかね。
いや、結構たまたまっていうのが多くて、私はツイッターを結構頻繁にやってるんですけど、ツイッターで地元の氷見のことをいっぱい発信してたら、それがいろんな人の目に留まって、あの別のラジオの方にも、なんかこの子いつも氷見のこと書いとる子やなっていうのでゲストに呼んでもらったりとか、 ヒミのことめっちゃ書いてたらヒミの警察の大使にさせてもらったりとかで、うん、SNS を通じて私を知ったっていう人が多くて、っていうのもそれもでもコロナも関係あるかもしれないですね。コロナ禍であんまり外に出る人がいないから、うん、携帯を触る人が多かったりとかっていうので私を知ったっていうのも多いかもしれないです。
でこれ、
はい、
マネジメントというか、うん、自分で全部やっちゃってるんですね。
そうですね、いろんな人にアドバイスを聞いたりとかはしてるんですけど、はい、基本的にはフリーランスでやってるので、まあ、周りのアドバイスを聞きながら自分で活動してますね。まだ全然ねノウハウがあるわけじゃないので、まあ、よく分からずにやってるっていうのもあるんですけど、自分が楽しいなって思うようなところにアンテナを向けて活動してます。
あ、そうなんですか。やっぱり人前でお話しするとか演技をするとか、うん、そういうのはやっぱ楽しい、う
ん、楽しいですね、楽しいです。楽しいから今日ここにいるかもしれない。私もともとかなり人見知りなんですよ。
あ、そうなんですか。
それであんまり人と喋るのとか得意じゃなくて、いつも人一人で行動することが多くて、うん、山行ったり川行ったり、うん、動画自分で撮って喋らないけどなんかギターとか楽器弾いてるところを動画撮ってツイッター載せたりとか、うん、そういうのしてるんですけど、1対1とかで誰かと仲良しで喋るのって結構苦手で、そうじゃなくて演者として、
うん、
こうなんか島エリナを演じてるみたいなっていうのがちょっとあるっていうか、人と人っていうよりも演者としての関わり方って思うとあんまり緊張しなくって、
うん
うん、そんな感じですかね。
自分をまた違う自分が見てる感じですかね。
なんかそうですね、そんな感じですかね。
それは面白いですね。
それが昔大学生の時にアルバイトしてたところで、飲食店だったんですよ。飲食店のホールスタッフしてたんですけど、そこで料理人の人から結構厳しく指導されてて、私はホールの接客側だったんですけど、演じろって言われて、その時にどんなに自分が嫌な気持ちとか悲しいことがあったりとかしても、お客さんはこの飲食店に楽しい思いをしたくて来とるから、どんなに自分がどんな感じをやったとしても、パフォーマーでいろって言われたんですよ。それもあって、あ、じゃあみんなの前では自分は島エリナというものを演じなきゃいけないのかなっていうのもあって、それがまた楽しい。
あ、そう、
なんか無理にとかじゃなくて、楽しくなれる。
いいですね、
で自分も元気もらえる感じですね。そのファンの人と会って、周りは私の楽しい島エリナに会いたくて、で私もそれに応えたくて、楽しい島エリナを演じてたら自分も楽しくて、で喜んでもらえて最高だなって。
素晴らしい、ポジティブで、
なんか有名な言葉で楽しいから笑うのではなくて笑うから楽しいっていうのがあるんですけど、なんかそんな気がしますよね。
ナチュラルネイチャー、ね、そうなんだ。その一番最初にこういうお仕事されたことって何歳ぐらいの頃、何十年ぐらい。
一番最初は2019年。
あ、結構全然最近ですよね、は
い、そうですね。一番最初がチューリップテレビの美女かけるっていう番組があって、そこは素人の一般の女の子が地元のことを紹介するよっていう番組があって、たまたま知り合いがそういう関係の方だったので、人探してるけどどうみたいなっていうので、あ、やりたいです、やってみたいですって、テレビ出たことないけど面白そうですねって言って出させてもらって、それがきっかけで他の仕事をもらったりとかになりましたね。なのでその時に断らなくてよかったなってなんかチャレンジしてよかったなと思って、面白いと思えてよかったと思う。
じゃあその間にこういう MC する技術とかそういうのは別にそんなに学んではおられ
ない。学んではなかったんですけど、昔私パチンコ屋さんのイベントガールでやってたんですよ。
ほう。
それはアルバイトでやってて、
うん、
そう、初耳ですよね。
面白い。
検索したらまだまだ出てくるんですけど、ネットでも残ってるんですけど、っていうのも私大学時代は大阪にいて、で大阪でしばらく働いた後にやっぱり田舎に帰りたいなと思って富山県に帰ってきたんですよ、田舎が好きで、でその時に、まあ、いろんな仕事を、まあ、探すわけですけど、つなぎでいろんな派遣とかアルバイトをしてて、そのうちの一つがたまたまそういうイベントガールをやってるところだったんですよ。そしたらパチンコ屋さんでお客さんに対してこう会員カード作りませんかとか、アメちゃん配ったりとか、今日お店たこ焼き販売してるんで来てくださいねとかっていうのをツイッターで案内したりとか、店内でマイクで今日販売してますよっていうのを案内したりとか、まあ、会いに来てくれるファンの人と話したりとか っていうのでだんだんファンができてきたりとか、こう人前で何か喋るっていうのはそこで身につけたっていうのありますかね。そしたら、あ、私向いてるかもこういうのって思ってきて、向いてるっていうよりも自分がすごい楽しかったんですよ、
うん、
アルバイトでお金もらいながら自分もすごく楽しくて元気になれて、みんなも楽しんでくれて、あ、こういう仕事最高じゃんってで今は自分の活動に専念したいので、そのアルバイトはもう2年ぐらい前に辞めたんですけど、
うんうん、
でそこの時の応援してくれてるファンの人たちが今でも応援してくれてたりとか、
うん、
でパチンコ屋さんのイベントガールとしてのツイッターだったんですけど、ひみ、
うん、
のことを書いてることが多くて、ひみというか、まあ、富山県のこういうとこ行ってきたよとか、うん、こんなお店できたよとか、
うん、
なのでその時からパチンコ屋さん以外の地域関係のフォロワーさんとかそういうつながりも多かって、
へー、そうなんだ、うん、そういう自分に出会うまでの期間ってどんな感じで過ごしておられたんです？
あまり何も考えてなかったかもしれない
学生さん、
うん、あ、学生時代、
まあ、富山に帰ってこられてから、
はい、その時とかは本当に私何かやりたい仕事があったわけでもないし、何か目指したものがあるわけでもないし、ただ山の中行くの好きだなとか、うん、そんな感じでいて、ただ好きなことをやっていったら今につながっていった感じですかね。
すごい、いいですね。
で、山とかよく行くって言ったんですけど、農業とかそういうのにも興味があって、っていうのもそんな詳しいわけじゃないんですよ。ただ土に触れるのが好きとか、自然の中にいるのが好きっていうだけで、
はい、
おばあちゃんが畑をやっているのもあって、昔からおばあちゃんの畑について行って、おばあちゃんがやってる風景見たりとか、真似事でこう一緒にやってみたりっていうのはあったんですけど、大人になって富山に帰ってきてから、たまたま椎茸の栽培のボランティアを募集してるところがあって、氷見で、そこに行ってたんですよ。で、椎茸摘んで楽しいなってやってたら、たまたまそれがあるテレビ局の取材が入って私放送されたんですよ、
うん、
そしたらまたそこで私のことを知ってくれるようになった人がたくさんいて、でそこ関係でまた仕事が来たりとかっていうのがあったので、もともとそういう策略があってやったわけではなく、ただ好きで山に行ってて椎茸取ってたらたまたまそうやって取材してもらって次の仕事につながったので、もう好きなことをやり続けてたから今ちょっとこうやって活動できてますね。
そうなんだ、
うん、そういうのが結構ありました、う
ん、なんか羨ましい
でもいろいろやっておられるんですよ。アルバイトだったりとかね、ボランティアだったりとかね、なんかそれがきっかけとなって今の活動っていう結果あるわけですよね。やっぱり努力されて
すごいね、なんかナチュラルだし、うん今たくさん氷見、
はい、
ね、ワードとして出てきます、うん、氷見ね、はい、イローナさんも現在氷見
の方ですね。氷見市民なんですもんね、はい、嬉しい、
こちらこそ
イローナさんとね、エリーナで
エリーナ
エリーナ、私のね、島エリーナで、ね、エリーナで、
そうですね、ちょっとした一文字で
氷見の良さみたいなものって、生まれ育ったからもう大好きみたいな、
はい、もうやっぱり生まれ育ったから好きっていうのもあると思うんですけど、みんな地元愛っていうのもあると思うので、それだけじゃなくて、まあ、富山県どこでも言えるんですけど、まあ、山もすぐ海もすぐっていうのもあるし、あと氷見ってイベントが多いんですよ。ただ知られてないことが多いんですけど、ちょくちょく毎週何かしらイベント、特に音楽イベントが多くって、いろんなとこでライブしてます。ライブっていうのもライブハウスとかじゃなくて、
うん、
漁業文化交流センターっていう市の建物だったり、
はいはい、
まあ、外の広場でやったり番屋街でやったりとか、イベントごとがめちゃくちゃ多くて楽しいです。で、自分が何かイベントしたいって言ってもすごい周りが協力してくれるので、
そうなんだ。氷見はなんかそういうことにすごく力入れてるんですかね。
若い人がすごい元気ですね。
あ、そうなんですか、はい、へー、氷見にイローナさんお住まいになられて、どういった、
う
ん、
はい、そうですね、射水市を発信する会メンバーとしてちょっと非常に語りにくいんですけれども私氷見大好きなんですよ、まあ、エリーナさんと一緒で私すごい自然が好きで、
は
い、こう 自然に触れるのが、まあ、一番私の癒しなんですね、人生の中の。はい、あの海だったりとか山だったりとか、今はもう木に囲まれての生活になってるんですけど、あとやっぱりあのさっき言われたように、はい、氷見に住んでいる若い人たち、まあ、若い人だけではないんですけど、すごい活発なんですね。
ね、そうですよね、
はい、ユニークな人が多くて、なんかこう元気になれるんですね。
うん、は
い、面白いんですよ。
へ、はい、あの僕も一応親が氷見の方なんです。
そうなんですね。
そうなんですよ。まあ、氷見には少しは関係があるんですけど、僕はあんまりそんなに行く機会がなかったんであの服部くんの
からくり時計、
からくり時計とかね、はい、あと今町町に藤子先生の、
ね、いっぱいモニュメントとかね、ありますよね。
ありますよね、なんかそういうイメージがあって、ね、あ、こういうなんか柔らかい感じの町になって変わっていってるんだなみたいな。
あの氷見の町に藤子先生のモニュメントがいっぱいあるのも、うん、あれは商店街の人たちがこうなんとかこう町を盛り上げたいから藤子先生にお願いしていろいろ作ってもらったっていう経緯があって、そういう話を、そのモニュメント作られた方に前お話伺って、はい、あそこに魚紳士録っていうタコ八とかいろんな魚のキャラクターがある氷見町商店街ってあるんですけど、あそこ最初は服部くんとかそういう藤子先生のキャラクターを置きたくてお願いしたらしいんですよ、でも著作権とかいろんな問題でダメだったんですけど、藤子先生に何回も何回もこう氷見のためにお願いしますっていうアタックをかけたら、あ、じゃあそんなに言うんなら氷見のためのキャラクターを新たに作ってあげようって言って藤子先生が作ってくださって、氷見のために氷見のキャラクターを、
そうな
んだ。でそのモニュメントっていうのも20メートル間隔に左右順番に置いてあって、その20メートルっていうのが人がこう歩いてる時に飽きない距離っていうか、ずっと何もなくて1キロ先にあったらもう飽きて車で行こうってなっちゃうけど、20メートルごとだったら見えるんですよ、歩いてたら次あっちにあるから行こう、またあっちに回るな、行こうって言って歩いて、でそれで商店街をなるべく人に歩いてもらえるような活気のあるような街にするために、商店街の人がいろいろ考えられて、で魚紳士力ができたら、その後はなんかまた服部くんがついにこう、モニュメントとして置かれたりとか、まあ、怪物くんとか、あの笑うセールスマンとか、いろんなキャラクターで賑やかで、県外の方とかもね、平日も土日もみんな写真撮って回られてて、本当藤子先生のおかげですね。パワーすごいですね。
ね、イルナさん見たことある？
見ました見ました、もちろんですし、もう何年前から。
ああそう、はい、僕写真撮りに行きましたよ、はいはい、怪物くんとかドラキュラとか、
はい、とか可愛いですね、
そうそうそうすごく好きだったので、ああそうなんや。で氷見は結構広いじゃないですか、
はい、
海側、ね、山側みたいな感じになっててね、で高岡市と富山市とかとまた違うなんか文化の感じがしますよね。
氷見って結構観光地って感じはありますね。あの富山市とか東部の人からすると県内で行けるちょっとこう旅行気分で行ける程よい距離の観光地みたいな感じはあるかもしれない。
そうです、
温泉とか、
そうですね、海水浴は氷見みたいな、もあったりね、
そうですね、今飛騨の方と何人か仲良くさせていただいてるんですけど、岐阜県にはこう海がないので海水浴どこ行ってるんですかっていうとやっぱり富山県来るんですよ。で富山の中でも氷見に行ってますっていうのも伺って、
あの洞窟があるところあるじゃないですか。
あ、大阪井洞窟ですかね。
大阪井のあそこの海は入りやすいとか、
そうですね、
行きましたよ、
洞窟もすごく綺麗で、あの夏だったかな、あの星を見に行ったんですよ、で洞窟の中から星を見るとめちゃくちゃ綺麗で、普通に見上げても星がいっぱいあって綺麗なんですけど、洞窟のこの丸い穴越しの星っていうのめっちゃ綺麗なんで、もし星見るときあったらそこめっちゃおすすめです、洞窟の。
そうなんだ、あそこもいいところだから、いやなんか氷見興味深いですね、なんか好きになってきました、
ね、まだまだいっぱいありますよ、後で教えます ね、
ま
あ、氷見にはいろいろいいところありますよね、あの アイアマガーデンだったりとかね。
アイアマガーデンもね楽しいですよね、はい、西洋風なお庭があって、うん、お花がたくさん咲くんですよ、
ね、エリナさんはそこでなんかビデオを撮って紹介してましたよね
そうですね、富山県の富山るこちゃんっていうあの YouTuber のグルメ YouTuber の子がいるんですけど、うん、その子の、YouTube チャンネルで氷見の紹介なので島エリナさん呼びました、うん、みたいな感じでお花と一緒に動画出てました。
すごく綺麗なんですよ、もうちょっとでねバラが。
そうですね、バラ、
うん、ぜひ、
はい、
はい、
バラバラ好きです、はい
はい、年中いろんなお花が楽しめて、で、ね、で冬季冬で雪でこう花が見れない時は無料で入れるんですよ。お花は見れないけど、あの雪に包まれた真っ白な西洋風なお庭を見れるので、それはまた穴場というか。
すげえ、エリナさんに聞くと何でも分かりますね。
はい、君の、ね、ウィキペディアみたいな、
ね、
まだ全然なのでちょっと今勉強中で。いやいやいや、
あとこの氷見きときと交通安全広報大使、はい、
うんうんうん、
これは、
はい、
あのきときと交通安全って、
はい、
どういう
疑問ですね私も
今までこのポジションの人がいたのかどうか分かんないんですけど、多分新しくできた枠だと思うんですけど、多分ですけど、
はい、
これは去年の7月に任命してもらったんですけど、氷見、はい、の交通安全大使ってことですよね。氷見きときと交通安全広報大使という名前で活動させていただいてて、今氷見市でポスター貼られてるんですよ、うん、横断歩道歩行者優先っていうピンク色のポスターがあるんですけど、そこに私が警察の格好をして、
うん、あ、見ました、はい、
はい、っていうのが貼られてたりとか、
うん、
あとは今はちょっと終わっちゃったんですけど、前までそのポスターのちっちゃいバージョン、はがきサイズぐらいのやつが氷見の回転寿司屋さんでお寿司と一緒に回ってたんですよ今もう回らなくなっちゃったんですけど、それ回してもらえてないんですけどやっぱり氷見といえばお寿司やろっていうので回転寿司屋さんが協力してくださって一緒に回ってました。
あの交通安全に県内どこでも力入れるんですけど、はい、うん、こういうアプローチの仕方はね、また、
うん、あ、そうですね、県内でもいくつかねこういう大使っていうのを設けて活動してるところはあるんですけど、
うん、
たまたまあの氷見の交通の担当の方が、警察の担当の方が、
うん、
氷見でもこういう大使を作りたいから誰かいないかなっていうので検索したらしいんですよ、氷見モデル、氷見タレントとか、検索した時に私のツイッターが出てきたらしくて、でツイッターを見て、ああ氷見にこういう子がいるんだなっていうので、
うん、
オファーくださって、だからね SNS しててよかったですよ。
そうなんや、すごいね、最近のなんかいろんなことを駆使してる人みたいな
そうですね、 SNS を通じて仕事をもらうことが結構あって、 やっぱり名前は知ってるけど何してるか分かんない子っていうよりも、
うん、
Twitter とかインスタ見たら、あ、こんなこと今までしてたんだなっていう経歴が分かるので、
うん
うん、向こうも多分声かけやすいですし、
うん、そうですね、インスタとかツイッターとか僕エリナさんのやつよく流れてくるんで、はい、見て
る、繋がってるんですね、
繋がってるし、
うん、
あんまり押し付けがましくないので、
あ、本当ですか、
うん、あ、うん、この人いろんなことしてんなと思って、
うん、
あのまたそれがさらっとしてて、うん、なんか人に良い感じですよね、
う
ん、
ありがとうございます。
いやいや本当に本当に、だからそういう方っていうのは、うん、さっきも何度も言いますが、うん、ナチュラルなことからなんか生まれてんだなと思ってね、うん、あの SNS もそのナチュラルな感じがしてますけど、
うん、私一個自分の中で決めてるのが、
うん、
自分の嫌なことはしないって決めてて、あの、はい、ストレスになることで時間とかお金とか取られるのってすごい無駄な労力だから、まあ、仕事としてやらなきゃいけないこととかは別ですけど、自分で選択ができるのであれば別にフリーランスですし、自分の楽しいなとかちょっと大変だとしても絶対自分の身になるなっていうことだけをしたいなと思ってて、無理に自分からストレスは選ばないようにしてます。
はあ、私はもう毎日ストレス
、なんでですか、
相談された、どうしましょう、
いやいや、でもなんかエリナさんの話を聞くと、うん、あ、そうだな、それいいなと思って、はい、私もこれから何でも断ろうかなと
困ります
いやなんかね、でもそういう生き方が、うん、僕最近よくなんかこういうストレスいつもかかるの嫌だな、どうしたらいいんだろうと思ってね、
うん、
悩みながら ですね暮らしてて、
はい、
エリナさんの SNS とかね、うん、活動されてるの見てて、あ、こんな人ナチュラルだな、ラジオも他局で一緒に、はい、まあ、あの別番組ですけど、うん、やってて、やっぱこの人ナチュラルだし何か良きこと学べないかなと思って出演していただけたらなと思って連絡してみたんですよ。
本当ありがとうございます。
もっともっとお話をお聞きしたいんですが、あっという間に30分ように、
あらあら、
もう来週もぜひご出演して、
は
い、いろんなお話をお聞かせいただければと思います、
はい、ぜひお願いします。
お願いします。というわけで番組の時間迫ってまいりましたので、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は本日のゲストである島エリナさんの好きな言葉を紹介したいと思います。好きこそものの上手なれです。まあ、先ほど聞かせてもらいましたようにその通りですね。
はい、そうですね。好きなことをとことん突き詰めていこうっていう感じですね。
はい、素晴らしいです。もう本当に見習いたいな、
ね、私も本当にもう見習いたいです、うん、もう嫌なことはやりたくないですがはい、というわけで今週も名言学びました。ここで命未来学校公開講座のご案内です。
はい、本日4月15日土曜日、三河文化ホール午後2時から、テーマは漢方薬を体の不調に生かす。講師は新生会富山病院消化器センター平名博文先生です。そして明日4月16日日曜日、富山県民会館午後2時から、テーマはこれだけはしておきたい安心相続セミナー。講師は天国府立事務所代表の小堀秀幸先生です。同じく4月16日日曜日、射水市琉球薬品市民交流プラザ午後2時から、前回ご出演いただきました新生会富山病院院長真鍋康弘先生による、耳が遠くなると認知症が近づくの講座があります。それぞれ入場無料です。お待ちしております。
はい、命未来学校では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には冊子大戦の進呈とこの番組のゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは公式ホームページ Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご意見ご感想公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケノック法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政少子法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地用イミズ内科クリニック、株式会社振興開発安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストはハンサムウーマンシリーズ第5弾としてお迎えいたしました氷見市在住のモデルでタレントの素晴らしい島エリナさんにご出演いただきました。来週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手はヤンゴヨシアキと
イローナでした。
また来週。
また来週。So I